おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。パウロはコリント教会を愛していました。第2回伝道旅行でのパウロの長期滞在の結果として生まれたコリント教会ですから、パウロが愛するのもわかります。コリント教会もまたパウロを愛していました。しかしその愛は長続きせずに、パウロに対立し、パウロのイエス様の福音を語り伝える使徒としての立場を否定する人たちが出てきたのです。あんなに弱い人、あんなに小さい人、あんなに困難ばかり受けている人が使徒であるはずがない。確かにパウロには病があり、弱さがあり、苦難も多くありました。またイエス様を信じる前はキリスト教会に対する迫害者でもあったパウロです。今朝はここから地上で一番明るい星というテーマで御言葉を味わってまいりましょう。
コリント人への第2の手紙、4章7節から18節。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためである。私たちは四方から患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない、いつもイエスの死を好みに追うている。それはまたイエスの命が好みに現れるためである。すべてのことはあなた方の益であって、恵みがますます多くの人に増し加わるにつれ、感謝が満ち溢れて神の栄光となるのである。だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。
パウロは自分の使徒としての立場を主張しました。しかしそれは自分が偉い人であるということの主張ではありません。伝えた福音が確かなこと、またパウロを使徒として立てたイエス様が確かなことを主張するためなのです。もしパウロが使徒でないのなら、伝えた福音は無効になり、救われた人たちも建てられた教会もその命を失うことになるからです。それでパウロは自分自身を土の器とし、福音という宝を預かるものとしてのあり方を示したのです。器としての私はポンコツかもしれないけれども、それによって福音はその価値を下げられることはない。むしろ私がポンコツだからこそ福音は光り輝くのだと。そこの宝を入れた器であるからこそ、パウロがポンコツであっても四方から患難を受けても窮しないし、途方に暮れても行き詰まらないし、迫害にあっても見捨てられないし、倒されても滅びないとパウロは言うんです。さて皆さん、夜空に輝く星の中で一番明るい星は何だか知ってますか？天文や理科に詳しい人なら、あ、知ってる知ってる、それは大犬座のシリウスでしょと言うでしょう。しかし正解はシリウスではありません。シリウスよりもうーんと明るい星があるんです。そう、それは月です。シリウスは確かに夜空に輝く恒星の中では一番明るいんですが、満月はその3万倍も明るいんです。しかし月は自ら光を発することはありません。月の表面の映像を見たこともある人もいると思いますが、岩と塵に覆われている月の表面は光を放ってはいないのです。なのに夜空で一番明るい恒星シリウスよりも3万倍も明るいのは、月が太陽の光を受けて、その反射をして光り輝いているからです。自分自身が光ることはできなくても、太陽の光を受けることで輝くことができるんです。パウロが自分は土の器で、 福音という宝がその中に入れられていて、その宝の輝きがパウロの輝きなどというのによく似ていますね。パウロはキリストの光を浴びて、地の光として立っているんです。同じように、太陽の光を浴びている金星も、シリウスよりも10倍以上明るく、木星や火星や水星も同じように、太陽の光の反射だけで、シリウスよりも明るく輝いています。しかし、月や金星は、その光、その輝きを減らすことがあります。月にも、金星にも、満ち欠けがあるからです。シリウスには満ち欠けはありません。なので、いつもほぼ同じ明るさで輝き続けています。それに対して、月も、金星も、満ち欠けによって光が弱くなり、時には全く地球から光を見ることができなくなってしまう。そう、光を失ってしまうこともあるんです。パウロも同じでした。四方から苦しめられているとき、途方に暮れているとき、迫害されているとき、倒されたとき、パウロの光はきっと弱くなっていたと思います。シリウスのような恒星がいつも光り輝いていることとか、イエス様ご自身の輝きがいつも変わらず眩しいのと比べて、それを受けているだけのパウロは、また太陽の光を受けているだけの月は、とても弱々しく思えますね。そしてあなたも土の器です。自ら輝くことはできません。シリウスではなく月です。太陽の光の反射すら、まともにすることができなくなることもある、不安定な、そして弱く、みすぼらしい月。それがあなたなんです。みすぼらしい土の器であり、岩と塵だけの月面、それがあなたなんです。しかし私たちには希望があります。月は自ら光らないからこそ、太陽の光を目いっぱい受けることができるんです。パウロは弱くてみすぼらしい土の器だからこそ、イエス様の強さを得る、イエス様の強さを生きることができるのです。それはあなたも同じことです。あなたは十分に弱いです。あなたは十分にみすぼらしいのです。ポンコツな土の器、岩だらけの月面なんです。だからこそイエス様の光を受けて輝けるんです。月がシリウスの3万倍も明るく輝くように、弱くみすぼらしいあなたは、だからこそ強く見栄えのいい誰かさんよりも何倍も輝き何倍も尊いんです。自ら光ることもできず、夜空で一番暗い星である月は、夜空で一番明るい星でもありました。地上で一番みすぼらしいあなたは、地上で一番明るい星になれるんです。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。